皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もですね、いくつかニュースを中心にお伝えしたいというふうに思っています。11月もね、終わりに近づきましたけども、今年もいろんな温暖化に関するニュースがあって、大変な状況は続いてはいるんですけれども、それに、ね、対して、こんな取り組みがあるよというようなこともね、元気づけられるニュースもあるということで、ご紹介していきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、グリーンランドの三大氷河、最悪の筋書きよりも早いペースで融解するを解ける、恐れということなんですけども、この、グリーンランドの三大氷河がですね、海水温上昇予測の最悪の筋書きより早いペースで、溶けてしまう恐れがあるとの研究論文が発表されたということですね。でこれらの氷河というのは、なんと海面を 1.3 メートル上昇させるのに十分な量の氷、氷水を有するということなんですね。2000年ぐらいまでは海面上昇の要因っていうのは海水温の上昇の膨張、海水の膨張っていうのね、結構多かったんですけども、過去20年ね、グリーンランドと南極を覆う氷床が海面上昇の最大かつ、単独の要因となっているということなんですね。でデンマークとイギリスの研究チームが、過去の、消失した氷の量を、データに基づき推計したということなんですけども、非常に、多くの氷が溶けていて、すでに8ミリ余りの海面上昇を起こしているということなんですね。で、いくつかの今後の気温上昇の予測があるんですけれども、その、最悪の上昇の予測で最悪のシナリオということも、書かれているんですけれども、それが過小評価されているんじゃないかということで、研究チームが、発表しています。なかなか恐ろしい話なんですけども、一方でですね、再生可能エネルギー、世界で雇用を生む太陽光が牽引ということでね、再生可能エネルギー産業が生む雇用が急拡大をしているということなんですが、IDEANA、国際再生可能エネルギー機関というのが、あるんですけれども、そこで、2019年、就業者数が約1150万人、2012年と比べて5割以上増えたということなんですよね。太陽光関連が牽引、洋上風力も雇用を生むそうだみたいなね、これまとめた報告によりますと、国別では中国一番、436万人、ブラジル116万人、インド82万人と続くってことなんですけども、日本でも27万人が再生可能エネルギー産業に、携わっているってことなんですね。でこの世界でも、分野別では太陽光が一番多くて、再エネ全体の 33% を占める。そして、アジアがやっぱり中国が多いので、アジアがやっぱり多いんだということなんですね。で、風力発電も、2019年就業者数が117万人、バイオマスなども、49% 増え、水力発電も 18% 増えたということなんですね。ということで、再生可能エネルギー、これも、CO2 を出さない、地域にお金が残るということに加えて、雇用もどんどん増やしていくということなんですけども、なかなか、まだ、欧州各国に比べれば日本の、再エネの、比率って、少ない、という中で、コストも、もっともっと低減していかなきゃいけないというようなところが課題として言われています。もう一つ、どんどんと進んでいるのがですね、脱ガソリン車ということですね。イギリスが販売禁止を5年前倒し、カナダ、ケベック州も2035年までに禁止ということなんですけども、ガソリン車規制が世界各地で相次いでいると。 イギリス政府はガソリン車とディーゼル車の新車販売を2030年まで禁止、カナダのケベック州はですね、ガソリン車の新車販売を禁止、中国なども規制に乗り出しているということなんですね。もともとイギリスは2040年規制目標があったんですけども、5年前倒しをして、環境配慮の姿勢を明確にしているということなんですね。イギリス政府が2050年までに CO2 実質ゼロということで、やっぱり EV 化とか再生可能エネルギーの促進などね、1兆6000億円を投じるというようなことであったりですね、カナダ、ケベック州は、35年までにガソリン車の新車販売を、禁止する。商用車とか中古車は規制対象から外すということなんですね。それから、カナダ、ケベック州は非常にモントリオールがあって、人口も多い中でですね、どんどんと進んでいくのかな。アメリカ、カリフォルニア州もですね、2035年までに州内での新車販売を排ガスを出さないゼロエミッション車にするよう義務付けるというふうに表明をしているということなんですね。中国を含む各地でガソリン車への規制が強まっている中で、自動車メーカー、各社も対応に乗り出しているということで、トヨタなんかは20年代前半に、10車種以上を、展開する EV を展開する、電気自動車、日産自動車も23年度までに世界で8車種以上を投入、フォルクスワーゲンが25年に世界販売の2割前後を電気自動車とする方針を掲げているということで、こちらの流れというのはね、どんどんと進んでいくのかなというふうに思っています。再エネの普及、そして、電気自動車の普及、これで再エネによる電気で動く、自動車ということに、組み合わせとしてはなっていくのかなというふうに思います。ちょっと、国内のニュースで少し近場なんですけれども、高校生が考える街づくり消滅危機の野瀬町、大阪ですね。大阪府野瀬町の、府立豊中高校野瀬分校、生徒たちが野瀬の街づくりを考える取り組みに力を入れていると。少子高齢化で消滅の懸念もある中ですね、海外の先進地を視察したり、具体的なアイデアを練ったりということでね、将来の担い手として期待されているということなんですね。で、いろいろアイデアが出てくる中で、この夏ね、地域新電力会社が、設立されて、地域魅力化クラブというのをね、作ったということなんですけども、この地域新電力会社の収益で何ができるか、そういうねアイデア出しをしたということなんですけれども、町の町内カフェや道の駅の取材をしたりですね、ホームページなどで発信するということもあってですね、野瀬町は森林が多かったりね、人口もどんどん減って、高齢化率も高いということなんですけども、子どもたちが減る中、高校の役割は国際的な視点から地域に貢献する人材の育成ということで、スーパーグローバルハイスクールにも指定されているということなんですね。で、毎年10人程度の生徒が、海外の状況を研究する取り組みを始めて、ドイツで、学んだというようなこともあってね、視察にも行っているらしいんですけども、昨年9月、ドイツ西部ブロリン市というところを訪れて、木材チップを燃やして公共施設に熱を供給するバイオマス施設などを視察して、この研究成果を町民らに発表したということでね、ドイツのように森林を生かす取り組みが町でできればということなんで、子どもたち、若い、高校生たちがこういう、取り組みをして、近い将来を担っていく、それも、持続可能な町ということでね、ちょっとこう注目して見ておきたいなというふうに思い、紹介をさせていただきました。はい、最後ですね、11月にですね、 G20 大阪市民サミット1周年記念シンポジウムを行いました。 これは2019年の、ね、6月に G20 大阪サミットがあって、それと、まあ、並行して、ね、大阪市民サミット、ね、市民社会が開催する、まあね、シンポジウムなんかを行ってきたということなんですが、まあ、それさまざまな、世界の課題から、大阪とか関西の、ね、課題を、語り合って、これから市民社会がどうしていくかというようなところで、ね、進んできてたんですけども、1周年ということでちょっと、ね、6月ぐらいはできなかった11月になってしまったんですが、まあ一部こう、ね、教室に集まって同志社大学に集まってやったんですけども、配信としてはまあ、ね、オンラインでやったということなんです。でちょっと私なんかも、登壇させていただいて、関西の市民社会の現状と課題というようなことを、ね、他の方が発表したり、大阪都構想万博問題についての、ね、現状と課題なんかも、共有したんですけども、基調講演が、ね、G20 大阪サミット後の世界、ね、ということで、いろんな役割を持っていらっしゃる稲葉さんという方の、ね、基調講演が、非常に、ま、面白い内容だったのかなと。で実は今年は、G20 がサウジアラビアで、ね、開催されるということで、サウジアラビアの市民が、集ってこの私たちから、ね、受け継いで、まあ、市民の動きということを、ね、次にバトンタッチしていくと。だから大阪からサウジアラビアに、そしてその次はイタリアということで、ね、サウジアラビアからイタリアにということで、まあ、毎年、ね、変わっていくんですけども、なかなか、ね、まあ、サウジアラビア私たちもよく知らないし、戒律が厳しかったりね、こう差別的なことがあったりということなんで、本当に市民社会が、ね、どうなのかということなんですが、まあ、非常に、ね、やっぱりお金が潤沢で、いわゆるそういう市民社会の受け皿となるところにです、ね、しっかりと、ね、会場を持ってたり、ね、先住の職員を雇ったりということで、お金があるということで活動が、続けられたということだったんですけども、そういう意味では、ね、いろんなジェンダーとか、そういうことも、ね、語られたり、こういう、こう市民社会を担う人たちは、やっぱり先進国に、ね、留学をしているので、そういう価値観でもって進めていってくれているというような話もあったので、すごく良、ねかったかなと思うんですけども、その次のイタリアが、ねちょっと NGO は日本と同じような感じもあって懸念されているんだよというようなこともおっしゃってました。その後、ね、いろんな健康の話とか、コロナの話とか、ねあってですね、実はエイズの、ね経験があって、コロナでもそういう、ね、取り組みは進んでるんだけど、なかなか一般的な情報では出てきてないようなところが、ね、あって、そういうお話も面白く聞いたということでした。はい、グリーンランドはどんどん溶けているけれども、再エネとか EV 化は進んでるよということで、今日もお伝えをいたしました。気候ネットワークの田浦健郎が一つ発温暖化福祉でした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。